森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30代男性の方からこんな質問が来ています。私はアスペルガー症候群の診断を受けたものです。性について空気を読むとか察するコミュニケーションがとても難しいです。付き合う相手に関してセックスについて率直に話せる相手としか付き合えません。なかなかいないと思うのですが、性や恋愛するにあたってオープンに話し合える人を見つけるにはどうしたらよいでしょうかという質問です。先生、何かいい方法はありますでしょうか。
はい、こちらのご質問なんですけども、
はい、
まあ、僕が実際に、まあ、試したりとかして、まあ、実際にちょっとこう、まあ、いい感じでいけたこととか、まあ、実際失敗したこととかもあるんですけど、まあ、それも踏まえてちょっと今日は方法が3つありまして、
はい、
まあ、それについてちょっと紹介していきたいなと。
はい、
はい、でまずですね、方法1ということで、
はい、
まあ、これまず出会える場所に行くとか、まあ、参加すると。
はい、あー、なるほど。
はい、まあ、一応、あのね、まあ、こういうね、ご質問とかに関して、まあね、あの、このご質問なんですけど、まあ、要は、ね、なかなか、こう、ね、そういう会話とかって、なかなか難しいかと思うんですけど、
はい。
でも、まあ、その、女の子と仲良くなったら、まあ、こういう話もできるじゃないですか。
はい。
はい。そう考えると、まあ、別に、どんな人であったとしても、まあ、アプローチはできると思うんですよね。
はい。
で、それで、そんな時に、どんな風なアプローチとか、まあ、どういったところに行ったら、そういう人たち、に出会える可能性があるのかっていうところで考えたときに、
はい、
例えば飲み会とか合コンとか、
あ、
マチコンとか、
はい
はい、で、まあ、もうちょっと真剣に探すなら婚活パーティーとか、
はい、
お見合いパーティーとか、
はい
はい、あの、まあ、僕もあの、まあ、全部ではないですけど、いろいろ試したりとかしまして、
はい、
あの、まあ、合コンとかね、あの、
はい、
まあ、そういったのは行ったりしましたし、
はい、
そういうなんか、そういった、まあ、マチコン的な、なんかそういうイベントみたいな、ね、はい、そういうとことかね、そういうのは行ったりしましたけど、
はい、
飲み会もね、行ったりしましたけどね。
はい、
で、一応、まあ、あの、そんな感じで、
はい、
まあ、いろんなところに行けば、
はい、
まあ、いろんな人と出会えるじゃないですか。
はい、
で、あの、まあ、そういったところで、まずは、あの、出会いを作っていくという意味では、そういうところに参加したりとか、
はい、
で、あとは、まあ、あの、やるとしたら、結婚式とか、同窓会とか交流会はできる限り参加すると。
はい、
この辺もね、参加していただくと結構ね、あの、
はい、
いいかなっていう。まあね、はい、発達障害の場合結構この辺難しいかもしれないですけどね、特に同窓会とか、うん、まあ、結構意外とね、あの、友達とかが意外と少ないというのもあったりするんですけど、
はい。
はい、まあ、あの、この辺もね、どれぐらい、あの、人脈を作れてるかによるんですけど、
はい、
まあ、この辺もね、呼ばれるとね、やっぱそれでいろんな人と、出会えたりしますんで、
はい
はい、なんで、まあ、できれば、まあ、そういったところに、顔を出すと、
はい、
で、まあ、出会いを増やしていくっていうことですね。
はい、
まあ、基本的にね、やっぱり出会いをこう増やしていくっていうのが重要になってきますんで、
はい
はい、で、それで、まあ、 まあ、増やしていったりとか、
はい、
で、あの、まあ、今だったらね、本当にいろんな、飲み会とか合コンとかマチコンとかいろいろありますんで、
はい、
婚活パーティーとかお見合いパーティーももういろいろありますんで、
はい、
まあまあ、検索したらいっぱい出てきますんで、
はい
はい、まあ、とりあえずね、最初はもういろいろ出たらいいかなと思いますんで、
はい、
まあ、一応ね、まあ、あと、まあ、あれでしたらね、例えば、まあ、会社とかだったら、
はい、
なんかその会社のなんか、福利厚生とかで、なんかちょっと安くでいけるみたいなのあるじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。
はい、ちょっと会社の福利厚生で、ちょっと一般の料金より安くいけるみたいな福利厚生がありまして、
はい、
でそこ僕はそこのマチコンとか行ったんですよ。
はい、
あ、合コンとか、
はい、
でそこの合コンとか行ったら、まあ、一応そこで知り合いで、ちょっと1回は飲みに行ったりとかできたんですけどね。
おー、
だから、まあ、まあ、その時はちょっとなんか、慣れ慣れしくしすぎて、ちょっと、流れましたけど、
はい。
もう二度と会わなくなっちゃいましたけど、
はい。
一回目で二度と会わなくなったんですけど、
はい。
結構ね、そういうことあるかもしれないですけど、ただね、まあ、出会いの場を増やすという意味合いでは、本当にそういうのも使えますんで、
はい。
はい。で、次に、まあ、方法2ということで、
はい。
はい。まあ、方法にはですね、まあ、趣味を作ると。
ほう。
はい。まあ、その、単なる趣味じゃなくて出会いの多い趣味を、
はい、
まあ、一応、まあ、出会いの多い趣味というのがありまして、
はい、
まあ、このうちのどれかで、それで、まあ、趣味にしていただくとひょっとしたら出会いが広がるかもしれないんですけど、
はい、
まず1個目が、
はい、
スポーツ観戦。
スポーツ観戦ですか。
はい、
はい
はい、意外と今女の子とかでも結構スポーツ観戦とかしてる方多いんで、
はい、
はい、まあ、一応スポーツ観戦を趣味にしたりとか、
はい、
あるいはゴルフとか。
おお、ゴルフ。
はい、ゴルフとかだったらゴルフ婚かゴルフ合コンか忘れましたけど、
はい、
一緒にラウンド回るみたいなのがあるんですよ、ゴルフで。
へえ、そんなのがあるんです
か。そんなのがあるんですよ。まあ、ちょっといい値段しますけどね、
はい、
ゴルフを回るのも込みでセッティングも含めてで、はい、まあまあいい金額はしますけどね、
はい、
普通にラウンド回るよりは高くなっちゃうんで、
はい、
なんですけど、僕もなんか実は趣味ゴルフでやってて、まあちょっと気になったんですけど、まあ結局行ってないですけど、
はい、
ゴルフも結構女の子とかもやってるんで、
うーん、
まあ狙い目としてありかなと。
はい、
で、あと、まあテニスとか、英会話とか、
はい、
あと、まあ登山とか。
おお、いいですね。
はい、あと、まあマリンスポーツとかダイビングとか、
はい、
であとカラオケとか、
はい、
社交ダンスとか、
はい、
旅行とか、
はい、
あと料理とか、
はい、
で、まあ資格取得でもいいし、
はい、
フィットネスとか、
はい、
お酒とか、
はい、
ライブとか、まあ音楽とかね、
はい、いっぱいありますね。
いっぱいあります。食べ歩きとか、
はい、
いっぱいあるでしょ。
はい、
はい、まあ、この中のどれかを、まあ趣味にして、
はい、
僕はもう出だしはなんかもう一通りやってもいいかなと思いますけどね。全部じゃなくていいんで、興味あるやつだけでいいんで、はい、とりあえず興味あるやつ全部行ってみるみたいな。
はい、
まあ、体験でも行ってみて、
はい、
はあ、今だったら無料体験もできるじゃないですか。
そうです
ね、無料体験できるやつとかだけ行ってみて、
はい、
で、ここで出会い、どうやったら出会えるのかとかを、ほんまに出会えるのかなとかでも実際に現場見に行って、
はい、
ああ、確かに女の子多いなとかあるじゃないですか。
はい、
はい、それで、まあ、趣味を作れば、まあ、自然と出会いも増えると。
はい、
はい、でそういう感じで探していただくか。
はい、
で、あとは、方法3ということで、
はい、
出会い系サイトで見つけると。
おお、
はい、で、まあ、出会い系サイトについては、まあ、使うとしたら4つありまして、
はい、
PC Max か、
はい、
ハッピーメールか、
はい、
ワクワクメールか、
はい、
J メールです。
はい、
はい、で、まあ、僕も実際試してみました、一応。
はい、
はい、で、まあ、試してみて、まあ、一応社会勉強家ってやってみたら本当に会えんのかみたいなね。
はい、
なんかよくネット上とかでよく会えたとかやってるじゃないですか。
はい、
で体験談でなんかいろいろ書いてますけど、
はい、
ほんま会えんのかなと思ってやってみたんですよ。
はい、
はい、やってみたら、まあ、実際会えましたけどね。
お、
いや、一応、まあ、会えたりするんで。
はい、
で、まあ、一応、まあ、おすすめとしてはワクワクメールとか J メールですかね。
お、
はい、まあ、実際僕もやって会えたみたいな。
はい、
はい、で、まあ、結構ね、ワクワクメールとか J メールとか、まあ、PC Max もそうなんですけど、
はい、
結構まあ、PC Max とかだと、本当にもう、まあ、登録とかして、
はい、
毎回ログインするじゃないですか。
はい、
ログインしたら、 6日連続ログインすると、
はい、
まあそれでポイントもらえるんですよ。
へえ。
で、まあワクワクメールも自動ログインっていうので、まあスマホの方ですけどね、
はい、
ワクワクメールはスマホの方のアプリ入れて、
はい、
でそれで自動ログインすると、まあ、まあログインすると、まあ、毎日ログインポイントもらえるんですよ、はい、1ポイント。
へ
え。まあ、それ30日続けたら30ポイントになるでしょ。
はい。
で、まあ、Gmail も、なんか、ログインガチャみたいなのがありまして、
はい、
1日1回できるんですけど、
はい、
でそれであのたまにポイントもらえるんですよ。
はい、
はい。まあ、それでやっていけば結構ね、実質無料で遊べるみたいな。
お
まあ一応、まあ、たまにはあの課金もしたらいいかもしれないですけど、
はい、
あの僕もちょっと出だしはちょっとだけ課金とかしましたけど、
はい、
まあ、あとは全然ね課金とかもしなくなりましたけど、もう今普通にそれのポイントだけでやってるんで今、はい、全然費用かからんやんと思いましたけどね、使ってて、
はい、
出だしだけちょっと勉強がてら勉強代と思ってやってみたんですよ、
はい、
実際今の出会い系ってどうなんだろうみたいな、
はい、
いや結構勉強になりましたけどねやってて、
はい、
で結構やっぱ出会えるしっていうのあったんですけど、
な
のでまあそういう感じでまあ大体ねこの3つのうちのどれかやってもらったら、
はい、
はい、そのまあ今回のご質問の、出会いに関してはあるかなと、
はい、
はい、でまあ回答は以上になるんですけど、
はい、
なんか他に気になることとか質問とかあります？
そうですね、最初の質問お答えで、まあ、出会える場所に行くっていうのをいろいろ挙げられてましたけれども、
はい、
具体的にどんな場所に行くとそういうこの質問されてる方が、
はい、
あの出会いたいような、
はい、
恋愛に関してオープンに話し合える人というんですかね、
はい、
そういう人に出会えるのか、特におすすめとかはありますか？
はい、あのまあ、一番のおすすめはもう方法さんの、
はい、
出会い系サイトで見つけるですね。
ああなるほど。
あのまあもともとそういう、まあ、まあどちらかというと本当にエッチ目的とかなんですよね。
はあ。
で結構やっぱりそのもともとその、まあ結構いろんな人登録されてて、その、
はい、
まあ彼氏とかがいてたとしてもとか、まあがいてたとしても本当にそのセックスがあのまあ不満を持ってて。で別にちょっととか、まああのね、
はい、
あのちょっとこうあのストレス溜まっててとか性欲溜まってて、ただ相手がいないとかでそれで出会い系を使ってる人もいてて、
はい、
で結構あのエッチ系にオープンなわけですよ。
ああなるほど。
だから多分その普通に探す出会いよりは多分話しやすいかなと思いますね、
はい、そうですね、
出会い系の方が、
はい、
なんで、まああのまあ、今回のご質問に関しては、はい、まあ、方法さんが一番、方法さんの出会い系サイトで見つけるっていうのが一番妥当かなと思いますけどね。
出会い系サイトっていうのはマッチングアプリと同じものと考えていいですか？
マッチングアプリあれなんですよ、恋活とか婚活とか、
はい、
まあ、どっちかというと真剣な恋愛っていう感じなんで。
ああなるほど。
あの、まあ、とはいえ、まあ、言うてもね、あの、
はい、
まあ、最終的にはエッチになるんですけど、
はい、
まあ、でもあの比較的、まあ、方法3の方、出会い系の方が、
はい。
あの、オープンな感じなんで。
ああ。
だから、花から目的がそっちなわけですよ。
はい。
でも、恋活とか、恋活、マッチングアプリとかになってくると、全員がそういう目的じゃなくて、はい、普通の恋愛でっていう人が、はい、まあ、真面目系が、まあ、多いわけですよ。
そうですね。
はい、そうなってくると。
はい。
その中で、エロい話なんかしたら、ドン引きになるでしょ。
はい。
ドン引きになるじゃないですか。
なりますね、それは。
なんで、まあ、そう考えると出会い系で、はい、まあ、出会い系一択で行ってもらったら、まあ、会える、確実に会えるかなと思いますけど、ただまあ、あの結構会うまでが結構大変なんですよ、出会い系は。
ああ、そうなんですね。
はい。
はい。
あの、メッセージのやり取りであったりとか、
はい。
プロフィールちゃんと作れてるかとか、
はい。
あと、なんかライティング力がいるんですよ、ちょっと。
はい。
で、あの、ちゃんとメッセージのやり取りできないと会えるとこまで行かないですよね。だから若干ちょっとハードルはちょっと高いですけどね、会うまで、
はい、
会うまでのやり取りがちょっと大変なんですけど、そこがちゃんとできないと結局会えないんで、
はい、
そうなるとまあ方法1とか2で一旦ちょっと経験積んで、
はい、
それから3に行ってもらった方がいいかなって感じがしますけどね。
そうですね、
はい、だからまあ正味ね、このね、性についてに限らず空気を読むとか察するコミュニケーションがとても難しい、まあ、っていう今回話だったんですけど、
はい、
結局まあこういう話が出てくるっていうことは、まあ多分普段の普通の話、
はい、
普通のまあ話であっても同じことが言えると思うんですよね。
はい。
でまああの正味ね、ちゃんとその辺のうまいこと女の子と仲良くなったら普通にエッチの話もできるじゃないですか。
はい。
そこまでまあ持っていけてないっていうことは、
はい、
多分そんなにね、あのひょあのね、コミュニケーション 能力であったりとか、まあ、文章力とかに関してはそんなに長けてるかなっていうところがあるじゃないですか。
はい。
そう考えると僕は方法1と2で実績、まあ、実践を積んで、
はい、
でそれから3に行かんと多分会えないじゃないかなと思ってるんですけど、だから最後に持ってきたんですけどね。
なるほど。
はい。まあそんな感じですね。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
今日は30代男性からの、性や恋愛をするにあたってオープンに話し合える人を見つけるにはどうしたらよいでしょうかという質問にお答えしました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.